んにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。今日はとても気持ちの良い天気なんですが、東京は週間予報でね、来週がもういよいよ梅雨のような、天気になってきましたね。まあ気圧が苦手な武藤さんにとっても憂鬱だと思いますし、まあ、何かとやっぱ雨が降ると、不便をね感じるシーンが私個人的にも結構多いので、もちろん出勤もそうでしょうし、あとはねやっぱ子供の送迎なんかだとね、普段自転車で行けたところを、歩かないといけない手間とか、ちょっとね洗濯物が乾きづらいとか、そういった不便さがちょっとね来週は悩まされるのかなと思っております。昨日の武藤さんの一人会で、携帯依存についてお話をしていましたが、確かにね武藤はいつも返事も早いし、私がストーリー上げた時なんかも割とすぐ見てくれているなとは思っていて、なんか最近の会社員の方でも個人携帯ねそんなにいじれるんだっていう感覚ではいたんですが、ついねきっと手に触るんでしょうね。わかりますよね。なんかこう手持ち無沙汰で、携帯をいじること大いにありますよね。なんかまさに電車の中とか本当にそうなんだなって思うんですよ。以前に比べると私は出勤するっていうこと自体が減っているので、通勤電車にね乗る機会も少ないんですが、やっぱたまに乗るとみんな携帯いじってますもんね。まあ、かくいう私もいじってはいるんですがせっかく電車に乗るからね本読めると思って本持ってきてんのに、とりあえずまず携帯触って気がつけば目的地ついちゃったとかね、やっぱザラにありますよねで実際に私もスクリーンタイムどんなもんかなと思って見てみたんですね。そしたらここ1週間の平均で4時間半だったんです。これ多分、在宅というか、フリーランスでやっている割には逆に短すぎて大丈夫って感じな気がね少ししたんですが、パソコンもありますしね、パソコンで SNS も見れるし、LINE も見れるし、仕事はねパソコンになるので、それくらいが妥当なのかもよくわからないんですが、であとはそのスクリーンタイムを見ている時に持ち上げという項目を私初めて知りまして、それが武藤が言っていたあれなんですかね、こう手に取る、持ち上げた物理的に回数っていうのもカウントされているんですね。面白いですよね。それくらいねこう依存性の高いものということで、利用者が、認知できるようにそういったカウントのね項目があるのかななんて思っていました。昨日武藤もねその依存に対して、どう向き合うかっていうのもお話ししてくれていましたが、なんか私は、まさに今こう早起き習慣をしている最中で、明らかにきっとそのスクリーンタイムの時間は変わったんだろうなって思ってます。4時間半ってことはないと思うんですよね。昔それこそやっぱ夜に 2,3 時間自由時間を取っていったら、もう2時間くらい SNS だらっと見ていた日もあったと思うんです。もちろんね仕事をしていた日もありますが、一回もこう SNS の沼に入るともう次から次へと見ちゃって、気がついたら12時みたいなこともザラにありますよね。きっとね皆さんもあるんじゃないですかでそれが今がっつりないのと、朝さすがにねそこまでやっぱり沼れないので、確実に時間はね短くなったなって思ってます。そういったね習慣を変えると、きっとこの携帯とか依存先との向き合い方って変わるんでしょうね。 まあ、とはいえね、私たちもこれからまだまだ携帯とかこういったデバイスとは付き合っていくと思うので、なんかねこう気持ちよくというか、ちょうどよく、うまい具合に付き合っていけたらいいですね。それでは今日のテーマなんですが、今週武藤と一緒にお話しした回で、私のね親戚がアメリカから来るんだけど、そういう時どこにアテンドするという、テーマで話した回がありました。でちょうど昨日、8年ぶりに、会ったんですよ。はい、なので、ちょっとね情報新鮮なうちにお話しさせてもらおうかなと思いまして、今日はご報告も兼ねて、やっぱり海外から見る日本の良さとか、なんか新しいね発見もあったので、ぜひそういったお話をさせていただこうと思います。お付き合いいただけたら嬉しいです。まあ、まずねその、まあ、海外から親戚って言って、私のいとこなんですね。私の母親の姉、まあ、私にとっておばが国際結婚をしていてアメリカに、住んでいます。でそこのね一人娘がいるんですが、8年ぶりに久しぶりに、彼女は何回目なのかな、でも3回目4回目くらいかな、日本にね、遊びに来てくれました。で今回は、パートナーと一緒に2週間日本に滞在をしていたんですね。いいですよね、2週間、2週間あったらどうしましょうでね、武藤との会でも話したんですが、まだ若い2人なので、20代のね2人なので、もちろんアグレッシブに動いていたんですよ。その2週間の間に、まず東京に来て、でそこから関西に行って、大阪、京都、奈良3都市回って、帰ってきて、箱根行って、日光行って、でまた東京観光。なかなかじゃないですか。2週間あったとしてもね、私こんなに移動はしないですね。で彼ら曰く、まだ北海道も行きたかった、長野も行きたかった、沖縄も行ってみたいってね、すごい、日本にね興味を持ってくれて、彼女のパートナーは、日本が初めてだったんですね。旅行はね結構20カ国以上行ったって言ってたので、旅行は好きなんですけど、日本はね今回初めてで、もう日本がベストだよとは言ってくれたんですが、もちろんねひいき目もあると思いますけれども、それくらい滞在をねすごく楽しんでいました。で何が一番良かったのって聞いたら、やっぱりね食事、もう何食べても美味しいって、言ってくれてました。これはねあくまでも彼らの意見ではありますが、きっとね日本に来た、ツーリストの方で、日本は美味しいものがいっぱいあるっていう印象を持たれる方多いんじゃないかなと思います。それで、じゃあ何が美味しかったのって聞いたら、もうね寿司とラーメンって言うんです。もうベタじゃないですか。もうやっぱ結局そこなんだなって。で他にね食べたものを聞いたら、もちろんこう天ぷらとかとんかつとか、たこ焼きとかね、海外の人が日本に持つイメージの食事がいっぱい並んでるわけですよ。写真とともにね見せてくれたんですけど、その中でもやっぱり寿司とラーメンが一番いい。でできる限り滞在のうちに、食べて帰りたいって。結局何回もね行くんでしょうね、ラーメン屋さんとお寿司屋さんね、それくらい、食事をね楽しんでくれていました。それで、どこまでもベタベタなんですけれども、やっぱりラーメン屋さんは、どこ行ったのって聞いたら、必ず一蘭って言いますよね。それくらいこう都内でも一蘭には、観光客の方がね並んでいますよね。で彼らはね京都も行ってたので、京都では天下一品を食べていて、日本人が食べてもなかなかこってり系じゃないですか。ああいうのがねお口に合うんですね。日本人でも結構分かれるじゃないですか。私まだ一蘭は大丈夫ですし好きなんですけど、天下一品はねだんだんちょっとね選択しなくなってきましたね。でもそうやってねきっと来る前から日本に行ったらこれみたいな情報が流れていて、皆さん素直にそういうところに 言っているんでしょうね。で、そう、面白いなと思ったのは、最後のディナーは何を食べたいのって聞いたら、神戸ビーフって言うんです。神戸牛どこで神戸牛食べれるって聞かれて、もう何にも答えられなかったですね。で、調べても正直あんまり出てこないんですよ。和牛とかならまだね、わかるんですけど、神戸ビーフ、なんかそっか、やっぱりまだ海外のイメージはそういう感じねって思いましたよね。なんかこれは私の感覚かもしれないですけれども、お肉が食べたいってなったら、ステーキっていうよりかは焼肉とかに行くんですけど、焼肉はもうコリアンバーベキューのイメージなので、日本のお肉を食べる場所ではないんですよね、彼らにとって。なので日本の美味しい、まあ、それこそ神戸牛とか松阪牛とかを食べるんだったら、本当にホテルのね、最上階にある鉄板焼き屋さんとかになって、急にね、敷居が高くなってしまって、なかなかお店のチョイスが難しいなと思っていました。で、本当にザ・ステーキを食べたいってなったら、逆にアメリカンなアウトバックとか、まあ、トニーローもちょっとリブだから違うかもしれないんですけれども、まあ、そういったね、お店に行くっていうイメージもあって、ね、わざわざ日本に来てそれをアメリカンビーフ、オージービーフを勧めるわけにもいかないので、ね、意外にツーリストの人たち、神戸牛とか食べたい時苦労されてるのかななんて思って、ハワイとかはね、何でしたっけ、すっごい名前がど忘れちゃったけど、パフォーマンス鉄板焼き屋さんとかね、ありまして、そこにね、もう一回にも神戸牛とか松阪牛とか書いてありますもんね。決してね、日本に来てああいうお店ってそんなにメジャーじゃないんですよね。日本のね、漫画を見て、日本にはちょんまげを、しているこう侍がいるんだみたいなイメージをする方が、稀にいるように、やっぱりこう実際とはね、少々ズレが起こるものだよなと。逆に言えば、私たちも海外に行った時に、なんかスペインに行ったらもう絶対パエリアでしょとか、メキシコではタコスでしょみたいな、こうイメージしているものと実際の生活等はこうズレがね、生じているものもあるんでしょうね。なんかそんなことをね、思いました。ただね、こう旅行の間、何かこう困ったことはあったって聞いた時に、なんかほとんど困らずに旅行ができたっていうふうに言っていて、まあ、さっきね言ったように、彼らが行ったところが東京とか、京都大阪とか、こう観光客の多いメジャーなところだったっていうのも、一つね理由としてあるんでしょうけれども、もうスイカさえ持っておけばどこへでも行けるって話していて、今ね携帯アプリもあれば、何か聞きたいときは、聞けば親切にみんな答えてくれるっていうふうにね話していました。まあ、ただ若干やっぱりこう電車の乗り継ぎとかね、駅構内はとても分かりにくいねとは話していて、まあそれはね、ツーリストの方だけではなくて、日本人にとってもね、きっとこう住み慣れない場所だったり、なかなか行かないエリアの電車の乗り継ぎとかはね、まあ、ややこしいものなので、それはなんか決してね、何でしょう、旅行者に向けてというよりかは、日本の構造な気がしてね、確かにと思って、そこは共感して聞いておりました。そしてここまで話していると、私がめちゃめちゃ英語を話せて、とてもいいコミュニケーションが取れたと、お思いの方もいらっしゃると思いますが、この配信でもねお話ししているように、私はほとんど英語が喋れません。なので、私の母と、もう一人のいとこと3人で会ったんですが、まあ、ほぼほぼ母が通訳ですよ。母はね、英語いまだに週1回、習っていますし、まあ、スペイン語とかもかじってますし、まあ、一番、我が親戚周りでは、まあ、インターナショナルな立場をね担ってくれているんですね。もうね、おんぶに抱っこで母がいろいろ話してくれて助かりましたが、まあ、それと同時にやっぱりね、 話せた方がいいと痛感しました。実際にこう事前のやり取りは私が担当して、アプリでね変換したものを、彼女に送ってここで待ち合わせしようだのああだこうだっていうやり取りをさせてもらってたんです。だからねこう今は便利な時代だって会った時もアプリでお話しすれば意思疎通はねできるもんだなって思ってたんです。半分はね。でもやっぱり会話ってキャッチボールじゃないですか。それこそね何かこうここに行きたいんだけどとか、これを探してますとか相手に話しかけたい時とか聞きたい時はそれを打って見せればそこにコミュニケーションが生まれると思うんですけれども、本当にそのカンバセーションと呼ばれる会話をしている中で一回一回やっぱりねアプリっていうのはその流れを止めてしまうので、特に複数でね話している時なんかはやっぱり使うシーンはほぼほぼなかったですね。まあ、私が言うなっていう話なんですけれども、正直ね母の発音なんて全然ですよ。私が聞いてもわかる、発音が良くないことはわかるんだけれども、彼女はやっぱり言葉を知っているので伝えることができるんですよね。その言葉をどうやって並べればちゃんと文として相手に伝わるのかっていうのが分かっているので、ちゃんとコミュニケーションが取れてるんですよ。私もねもう本当に英語から離れてしまっているので、武藤のようにね英語で映画を見たりとかも全くしないですし、どうしたもんかなって思ったんですが、思った以上に話してることはなんかキャッチできる、多分相手もすごく簡単な言葉で喋ってくれるので、なんですけど何も返せない、ん?って母の顔を見るしかなくて、これはあかんと思いましたね。英語が話せるようになりたいっていうよりかはやっぱり彼らとスムーズに会話を楽しみたいっていうそこの部分ですね。だからまた近く遊びに来るとは言ってくれましたが、その時にもう少し、会話をねこうスムーズに自分の言葉でできるように、していたいなと思います。自分へのね宣言として、ここに残したいと思います。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS のシェアでも大変励みになっております。いつもありがとうございます。引き続きお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。